始まりました。Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組では Cネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の佐藤の2人でお届けします。佐藤さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、Cネットジャパン編集部で、働き方関連とエンターテインメント関連を担当しております、佐藤和也です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、しかし佐藤さん、今回は就活がテーマですけど、
はい、
もう、ね、遥か昔の出来事で。
あ、そうなんですね。これ、話す中で直接言っていいのかどうかわかんないんですけど、僕、いわゆる新卒就活っていうのをやったことがないので。
あ、そうなんですか。
本当に、新卒就活っていうのをやってなかったので、はい、まあ、後々ちょっとお話はしますけど、その就活生の動向とか、はい、こういう考え方を持って接してるっていうものの、はい、テキストを読むと、はあ、こんな感じなんだってもう驚きばかりです。
なるほどなるほど、そうだったんですね。はい、まあ、私だとそうですね、まあ、もちろんコロナじゃなかったので、はい、もう気づけば15年とかそれ以上前ですけど、はい、もっと前か、もっと前ですね、いや15年ぐらいか、はい、前ですけど、まあ、よくあるね、ちゃんとこうリクルートスーツに着て、
はい、
10社も20社もこうエントリーシートを書いて説明会行って、同じようなことを話してお祈りメールをいただくっていうやって心が折れるみたいなことをずっとやってましたけど、
新卒就活はしなかったですけど、まあお祈りメールは僕も
あ、そこは共感していただける感じで、
はい、はい、それはありました
ですね。なんかそういうこのね、就活が割とここ最近まで当たり前というか、まあそれはそれでどうなんだって話なんですけど、まあ変わらずにですね、こうみんなちゃんと髪を黒く染めて、リクルートスーツを着て就活を受けるっていうのが当たり前だったんですけど、まあ、ちょっとそれがですね、この新型コロナの2020年以降からは、まあ、ガラッと変わったというところで、まあ、そのあたりのですね、お話を今日していくんですけれども、じゃあまず最初にですね、この今回ピックアップする連載についてなんですが、元 Google 人事が解説、新卒採用最前線レポートというものになりまして、こちらはそのまさに新卒採用ですね、最前線で学生たちがどういうふうになっているかとか、あと企業がどうなのかみたいな話だと思うんですが、ちょっとその前にですね、この連載が始まる経緯みたいなところを私から、ご説明したいと思います。これはもともとですね、元 Google の、ジャパンの方でですね、人事の、をされていた草深さんという方がいまして、まあ、その方が去年の7月から今年の4月までですね、どんな企業でも実践できる新卒採用の極意というですね、連載をしていていただいたんですね。で、こちらは、私がもともとその彼と出会ったこともあって、私がこう連載担当してたんですけど、まあ、終わるタイミングで第2弾どうしましょうかみたいな ところで、まあ、採用ですとか働き方とかをですね、Cネットでいつも持ってくれている佐藤にちょっと連載自体は担当として引き継ぐというようなことになって、まあ、7月からですね、この連載が始まって、今3回目を迎えるというところなんですけど、佐藤さんお待たせしました。この連載、この3回でどういったことを取り上げているのかみたいなところを教えてもらってもいいですか。
はい、まずですね、まあ、今のその2024年卒ですね、の就活動向についてですけども、やはりですね、その新型コロナの流行によっても、あらゆるものがその活動がオンラインになっていったというところの大きな変化がある中で、まあ、記事の中ではいわゆるコロナネイティブ世代という表現を使ってるんですけども、うん、いわゆるオンライン中心の就活が当たり前となった世代の就活の動向、新卒採用の動向、こう、まあ、3回に分けて、これまで3回、執筆していただいたというのが、まあ、この連載にはなります。はい、
ありがとうございます。まあ、私もですね、この今日の音声番組撮るにあたってちょっと改めてこの3回分通しで読んでみたんですけど、いやー、そうですね、なかなか、なんでしょうかね、我々の時代とはちょっと違いすぎて、なんか難しいですよね。なんかこれが果たして昔が良かったと言うべきなのか、まあ今は今でこう良くなっていると言うべきなのか、難しいところっていうか、まあ よし悪しがあるなという気はしますよね。
そうですね。まあ特にですね、その2020年卒、卒の方だと、いわゆるまあコロナの流行で、まあ採用市場が、特に1回目のところで書かれてるんですけども、まあ採用市場が大混乱を起こしたという状況があって、うん、 て、まあ、それから2年経ってるので、まあ、一定のその混乱は落ち着いたと。で、その中でこうオンライン中心の中でいかに採用活動をして、まあ、就活活動していくか、で、まあ、企業の側は採用活動していくかっていうのが、まあ、やや定着とまではいかないですけども、まあ、少し落ち着いた状況で、今の時期に合わせた、動向なり、活動なりができる状況にある、まあ、1年目という言い方が適切かどうか分かんないんですけども、ちょっと落ち着いた段階の、採用代、あの、採用動向になるのかなというふうには感じていますね。
もう本当に入学した時点でコロナ禍が始まっていて、サークルもなく、先輩後輩というつながりもなく、そのままこうオンラインありきで就活に行くっていうのが結構ね、大変ですよね。
そうですね。2回目の時とかにもちょっと書かれてたんですが、やはり口コミ情報が入りにくいっていう、まあ、先輩後輩のその口コミとか、まあ、コミュニケーションを通じた、そのなんか、まあ、どんな感じですかっていう情報の交換ができにくいっていうところはちょっと指摘しているところもありますし、まあ、その中で2024年卒の方は、やはりその就活動向に関して、まあ、ちょっと動きが鈍かったり、まあ、頭でっかちという表現をされてるんですけども、記事の中では。まあ、ちょっと、まあ、タスクをこなしていくみたいな感じのちょっとノリな方が結構見受けられるということは2回目のところで書かれておりましたね。
まあ、あと、そのね、やっぱりオンラインでどんどん積極的な人ってどんどんこう、機会を、チャンスを手に入れることができるんですけど、従来のように、まあ、周りがやり始めてるからやろうみたいな感じだと、なかなかこう、ね、出遅れちゃうっていうところで、結構二極化しているっていうのも印象的でしたよね。
そうですね。二極化していることは、3回目の方に書かれてはいるんですけども、本当にその、まあ、早い人と遅く動く人と分かれているというのが、まあ、ちょっとその大きなポイントという形で書かれております。はい。
まあ、あと、これはオンラインならではのところで、ね、我々も記者会見とか移動時間がなくなってはしごできるのと同じで、こう2つのモニターを使って説明会を同時に受けるとか、ね、そういう方もいるっていうのは、ね、ありましたけど、確かに、双方向だとなかなか同時に受けるって難しいですけど、ただの配信聞くだけだったら別にね、3つも4つも同時に聞いちゃってもいいわけですからね、急に。
そうですね。はい。
そうですよね。面白かったのが、就活の、なんでしょう、業界とかを絞ったりとか、企業を絞る時期も早まってきているみたいなのが、確か3回目で紹介されてたと思うんですけど、これもその理由としては、ね、夏にインターンシップとかイベントに参加して、そこで、なんかこう自分の好きなこととか、興味関心っていうヒントを得るっていうことが今まで多かったのが、まあ、そもそもそういうイベント自体がなくなっちゃってるので、もうとりあえず、早めに決めちゃうみたいな。そうですよね。もう出会いとか発見とかっていうものを知ることなく、まあ、ここかなというふうに決めている方も増えているっていうことで。で、これはこれでね、企業側もそんなに早まってるんだったらっていうところで、採用活動の時期とか見直さないといけないっていうことですもんね。
そうですね、はい。
とはそうですね、面白かったのは、まあ、これはまあ、割と納得なんですけど、やっぱりコロナ禍の当初の時は、フットワークが軽く、オンライン対応もしているそのベンチャー企業が結構就活が有利だったけれど、まあだんだん大企業もそこに慣れてきて、オンラインで一気にやるみたいになったら、やっぱりそこはこうね、リソース投資、資金力のある大企業が今は結構強くなってるみたいな話もありますよね。
ですね。まあ、あとやっぱり慣れてくると、その、まあ、日本全国というか、まあ、決してこう、地域に絞られてるばかりではないと思うんですが、とはいえこうオンラインになると結構どの地域でもこう採用活動って、まあこれは新卒に限らないところではありますけど、できてしまうので、そのあたりこう本当に行きたいところに絞ってこう活動するっていうことができやすい状況になってるのかなと感じているところはありますね。
そうですよね。確かに。エリアにあまりこう。で、やっぱり今って就活のその前提としてリモートワークできますかとか、それこそ副業もしていいですかとか、そういうのが、もうね、なんか多分合言葉のようにこう出てると思うので、このあたりはむしろ地域で、ね、なかなか今まで知ってもらう機会がなかった企業とかからするとチャンスかもしれないですね。あとは、先ほどのコロナネイティブ、そのサークル活動もできず、先輩後輩のつながりもあまりないみたいなところが、まあ、ちょっと挙げさせていただきましたけど、いわゆるこの学生時代に力を入れたこと、ガクチカがですね、あまりないと。 いう人も結構多くて、まあ、その結果、そのアピールをしづらい、学生がしづらいっていうのもあるんですけど、これ採用する企業側も結構大変だと思いますよね。
そうですね、ポテンシャルを測りかねてしまうというか、その課題はやっぱりちょっと別の取材とかでもやっぱり聞くことは耳にすることは多かったですね、はい、
そうですよね。結局その履歴書とか学歴とかだけ見て判断すると割とそのミスマッチって起きちゃうので、そこでねそれ以外の部分の人間味とか課題解決能力とかを見計らうと思うんですけど、ずっと家にいましたっていう話になっちゃうと、なかなかまあね、言われた方もまあしょうがないよねっていう話になっちゃうとは思うんで、まあ、この辺も結構就活の難しさなのかなというふうには思いますね。
はい。
これからですね、どんどんどんどん、まあ、毎月、必ず1本ぐらいはですね、上がっていくペースで今、執筆していただいてますので、また、この、ニュースの裏側でもですね、新しい面白いネタが出てきましたら、またちょっと佐藤さんと一緒に話していきたいなと思うんですが、はい、まさに今、採用担当者とか、されている方はですね、ちょっとこちらの連載をご覧いただいて、なるほどと、こうなってるんだなというところで、新しい戦略なども参考にしていただければと思いますね。はい。はい。ではですね、今日はこの辺にしたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。